それでは、続きを聞きたいというふうに思います。後半を終わらせなければいけませんので、さっきの続きです。ルカの21章の12節ですね。しかしこれらの全てのことの前に人々はあなた方を捕らえて迫害し、街道や寮に引き渡し、私の名のためにあなた方を王たちや総督たちの前に引き出すでしょう。で、なぜ正しくキリストを信じている人々が捕らえられたり迫害されるのか。その理由はもうこの週末の日にはキリスト教会の常識やら教理が逆転し、今までキリスト教会の主であったナザレのイエスは偽り者、それを信じる人々は悪質なカルトという常識が横行するからである。正しいクリスチャンはカルトとして逮捕され迫害される。これは先ほど言いましたように、やっぱりイエス様が在世された時の3年半が週末の寛大時代の3年半に再現するというふうに思われるんですよ。で、弟子たちもナザレのイエス一派っていうことで追っかけられましたよね。ペトロだってね、様子を見にね、焚き火当たったらね、女中に脅かされて、あなたも一緒にいたんじゃないのとか言って、いや、知らない知らないとか言ってね、逃げていっちゃいましたね。カルト扱いだわけですよね。で、その時になぜ、キリストの弟子たちがカルト扱いされたとか、また、その後もね、ペトロ、キリストが復活したその後も、ペトロやヨハネは捕らえられて、牢屋に入られたりしましたよね。カルトだってことです。で、なぜかっていうと、イエス・キリストに対しての評判が地に落とされたからですよ。で、それは意図的な、律法学者やパリサイ人たちが、自分たちのね、商売を邪魔するってもないんですけども、妬みがあったり、怒りがあって、そういう悪評を、広めて、民衆を焚きつけたってことであります。これは、再現するというふうに理解します。世の終わりですね。だから、それはどのようにしてとかね、そこまでは分かんないんですけども、ただ、先ほど言いましたように、イエス・キリスト、今は我々にとって主であり、それは世の中の人の特別なことを咎めていないんですけども、イエス・キリストの評判が地に落ちる日が来ます。それは今近づいてるし、またいろんなダヴィンチコードだとかね、いろいろキリストの評判を落とすような、試みって今でも徐々に出てるんですけども、しかしそれはあんまり成功してない。でもしかしその日、反キリストがね、とどめるもの、聖霊が追い払われて、そして反キリストが自由に動く時には、もう世界中の世論っていうのはあっという間に一夜にして変えられていくというふうに思います。だから、お願いですね。なので、今のことだけ見ていてはいけません。で特に、今みたいにメディアが発達していて、あっという間にね、評判とか、評価が一夜にして変わるとかね、そういう時代に生きているということを、ある意味では視点において考えていかないと理解できません。でも逆に、そういうふうに思うときに、この言葉が理解できますよね。これら全てのことを前に人々はあなた方を捕らえて迫害し、街道やるように引き渡すでしょうとかね。私の名のために突き出すとかね。これ、なんとはわかりますよね。割り入れで言うと、オウム真理教みたいなもんですよね。オウム真理教も、浅田将校はね、悪い奴だっていうから、それを信じてる奴はカルトだから、もうアパートは貸さないとかね。住民票も出さないとか、ひどいこと言ったりね。感じですよね。それは、評判が地に落ちたからであります。同じように、その日、イエス・キリストの評判は地に落ちるっていうことを、前提する。しかもこれはイエス・キリストの生涯の3年半で起きたことなんで再現するだろうというふうに思います。そうすると無理なく理解できます。もちろん望むべきことではないんですけども、悲しいことだけども、しかしあり得るかなっていうふうに理解できるというふうに思います。次、街道かっこシナゴーグや牢に引き渡し、御言葉はその日に正しいクリスチャンがシナゴーグ、すなわちユダヤ教の会場に引き渡されることを語る。したって、この迫害には偽ユダヤ人が陰で糸を引いていることが推察される。 聖書は以下のように異星大臣が正しいクリスチャンを破壊することを語る。黙示録3章9節、見よ、サタンの会衆、かっこシナゴーグに属する者。すなわちユダヤ人だと自称しながら実はそうでなくて、嘘を言っている者たちに私はこうする。見よ、彼らをあなたの足元に来てひれ伏させ、私があなたを愛していることを知らせるという書いてあるんですね。で、シナゴーグっていうのは、他でもないユダヤ教の街道のことなんですよ。で、街道に引き渡すって日本語だけ読んでると分かんないんですけど、KJB ではシナゴーグって書いてあるんですよ。で、だから、21世紀の今になって、シナゴーグ、ユダヤ教の街道が、重きを出てくります。で、これどういう意味なのかと思うんですけど、我々クリスチャンが捕らえてシナゴーグ連れて帰るのかと思うけど、で府中にシナゴーグないからどうするのかな。よくわからないんですけども、理解としてはこんな風に思います。一つは、もしかすると、本当のユダヤ教の街道を連れてくるというよりは、キリスト教の教会がその日ユダヤ教化するんではないかなというふうに、理解もあるわけであります。で、ユダヤ教っていうのは、で、まさにアメリカでは、そういうことがあるんですよ。ユダヤ・キリスト教って言って、英語で言うジュデオ・クリスチャニティって言って、ユダヤ化されたキリスト教っていう言葉があるぐらいですから、あらゆるユダヤ教の、教えとか教理とか、方法っていうのは、聖書の解釈で大いに影響を与えています。ので、それが最後には、そしてユダヤ教の経典のタルムードの中では、あらゆるキリストに対しての憎悪とかね、クリスチャンに対しての憎悪が書いてありますから、そういう意味では、キリスト教会は最後には、シナゴーグ化、ユダヤ教の街道みたいなものになってしまって、最後のはタルムードみたいにイエス・キリストを憎むようなものになってしまうっていう、そういうことを表現して、街道、シナゴーグに引き渡せるって言ってるのかもしれません。そういうことが起きるかもしれません。どちらにしても、ユダヤ教のというのはタルムードは明らかにキリストを憎む経典ですからね。そしてだからあんまり陰謀のことばっかり言いたくありませんけども、やっぱり二世ユダヤ人の陰謀ということも多少は知らないと聖書解釈は理解できません。ここでシナゴーグって、しかもね、ユダヤ人であると嘘をついているものってね、の回収っていうのは、これシナゴーグっていう言葉が使われてますよ。だから、わざわざ黙示録にも出てくるんです。ユダヤ人って嘘を言っている人たちね。で、こういう人たちが、週末の日に迫害に回って、裏に、キリスト教の壊滅の裏には、キリスト教を憎む二世ユダヤ人の傀儡とか工作が、ある可能性はあります。で、皆さんが聞く耳があるなら、キリスト教の教師ということで入ってきている有名な教師の中で、ユダヤがかった人って結構多いんですよ。ペンテコステで有名なベニヒーンなんかもね、彼は自分はイスラエル生まれだって言ってますからね。ユダヤ人ですよね。イスラエルで生まれるのはユダヤ人ですよね。とか、またビリー・グラハムの息子のフランクリン・グラハムは、異性の国籍あるとかないとかいう話ですからね。やっぱり大事なんですよね。で、そういう関係あるんで、だからそういう意味ではキリスト教っていうのは昔からもうユダヤ人潜り込んでユダヤ人の教師とか指導者がいろいろ影響を与えてるんですけども、最後にはそういったふうにキリスト自身を取り除くようなね、そういうことまで言ってしまう可能性があります。21章の13節、それはあなた方の証をする機会となります。それでどう弁明するかはあらかじめ考えないことに手を込めておきなさい。どんな反対者も反論もできず、確証反証もできないような言葉と知恵を私はあなた方に与えます。その日正しいクリスチャンは死の言葉の家に迫害に遭い弁明を行う。それは神の言葉の家に捕らえられ、律法者パリサイ人に迫害された死の後を追うことである。このように迫害を経てなおかつ死に従う者が入るべき御国に入る。それはかつての日、主に最後まで従った十二弟子たちに主が天の住まいを約束したことに通じる。ですから何度も言うですけども、カナン時代の三年半を考えるときはイエス・キリストは三年半の交渉外のことを考えた方がいいんですね。その時三十四世紀の時とか4000人も5000人もの 群衆がキリストの福音聞いたんですけど、最後の最後まで残ったって人は少ないですよね。最後の晩餐に集まったのは12人の弟子、12弟子ですよね。正確に言うとユダを除いては11弟子ですけどね。で彼に対しては主は御国を約束しています。私は、あなた方のために住まいを用意しに行くって言ったんですね。でだから5000人のね給食した人でいても最後は12人だったりするから、かなりの確率で減っていくわけですね。だからそういう意味では主のおられた3年半もよりわけの時ですけども、患難時代は明らかにクリスチャンのよりわけの時ですよ。ですのでそれは正しく捉えていく。だから患難前経験ってとんでもないインチキですよ。患難に合わないとかね、よりわけがないって言ってそんなことありえないですね。逆に聖書は昔からイエスの時もそうですし、今もよりわけについて語ってるってことを覚えておいてください。だから我々が本当の意味で永遠の命を獲得するつもりがあるなら、コロナの患難を経ても残るっていうね、つもりを持ってないと、揺り動かされてしまう可能性があります。他のことなら、後でも修正しますけどね。就職失敗してもね、次の会社行けばいいでしょうしね。学校落第してもね、もう1年行けば卒業できるかもしれませんよ。でも、永遠の命で失敗してしまうとね、セカンドチャンスは多分ないと思いますからね。だからそういう意味でちょっと後悔先になるんで、これは失敗しない方がいいやろというふうに思います。で、21章の16節で、しかしあなた方は両親兄弟親族友人たちにまで裏切られます。中には殺される者もあり、両親兄弟はたとえであり、教会の信仰の両親である牧師夫妻、また信仰の兄弟姉妹を指すと理解できる。すなわちその日正しく御言葉に従う人々は、同じ教会の牧師や兄弟姉妹からさえ裏切られ売られてしまう。なぜそうなるか。それはキリスト教会の土台が崩され、もうなぜでもイエスは救いにしても奇跡を行った人でもないということが常識となるからである。このように科学的歴史的な真理に従わない人々は異端として決めつけられる。またそのようなカルト信者は密告するように奨励する法律が制定されると思われる。これはさっきも言いましたように、共産主義の国ではこういうことよくあったですね。クリスチャンはクリスチャンを密告するって結構あったんですよ。また教会がもう、政府公認のね、共産主義の国では政府公認の牧師、教会しか許されない。で、その教会に集うと、牧師がスパイするんですよ、信者を。ね、あいつに、ね、今日聖書を渡しましたとかね。あいつはここで、このクリスチャンと交わりがあってね、なんとかでかんとかで。共産主義なんか信じてないようですよって、マルクスなんか神じゃないとか言ってますとかね、いろいろ密告するって聞いたことあるんですけども、同じようなことが起こると思うんですね。その日やっぱりアメリカの獣国の共生の中でいろいろ法律が施行されて、その中で結局は自分の身の安全とかね、自分の評判を考えて、で結局はそういう自分の兄弟姉妹であるクリスチャンを密告したり裏切ったりね、逮捕に持ってったりとかね、そういう人が出てくるというふうに思います。それはね、イエス・キリストの時もユダは裏切ったりしましたし、それはかつてのね共産主義の国なんかでよくあったことですので、残念ながらそれは再現するというふうに思います。ですのでそれもある意味では我々は覚悟してからいけないということですね。裏切られって、だからじゃあクリスチャンって言っても本音は分からないっていうことですよ。そういう迫害が起きてくるまでね、その人は本当に分からないっていう、このことは覚えておいてください。だから、ことですね。でまた場合によっては中には殺されるものもありだから、全員が殺されるわけではないんですけども、やっぱり逮捕と押されて殉教する人もいるでしょうということであります。で、中には殺されるものがあり、その日世界中の世論の論調は巧みに操作され、正しいクリスチャンをカルトと認定する世論が起きる。意図的な作られた事件や騒動も起こされる。そしてそれらのカルトに対して激しい、厳しい法律が施行され、死刑が求刑され、殉教するクリスチャンも出てくる。だから、結構世の中の世論というのは作られることができるんですよ。で、今は、どんどんどんどん悪い世の中になってきますから、いろいろ作られた事件というのが起きることがあります。アメリカなんかでね、まあ皆さんはそういう立場を取るかどうか分かんないですけども、9.11 のね、 飛行機がぶつかっているのも、あれも本当はイスラム教徒がやってなくてね、実はアメリカ政府の陰謀ではないかっていう意見も結構多くの人が語ってますよ。そういうことがね、もしそうだとするとすごいアメリカって大変なインチキの国ですけども、そういうことさえ起きるなら、ましてキリスト教に対して陰謀が起きて、そして本当はクリスチャンがやったんじゃないんだけども、なんかこのカルト的なね、イエス・キリストを盲信するカルトが、ここで爆破事件を起こしたとかね、ここでとんでもない事件を起こしたとかね、そういう事件が何だか分かんないけど、どんどん起きてくる時が来ますよ。そうやって意図的に、もう、で、新聞読んでる人たちはね、そんないちいち事件調べませんから、書かれてる通り受け入れますよ。ああ、やっぱりね、キリスト教を盲信してる奴は危ない奴だってね、そういう日が来ますよ。その時に耐えていけるかっていうことですよね。だからそういう意味では、我々はやっぱり結構だね、シビアな揺り分けの時を取るってことを覚えてください。で、十二弟子もそうですよね。なぜイエスに対して圧倒的な非難と悪評の中でね、イエスを信じたらもうユダヤ教の解読家を追い出すってね、今で言えば教会から追い出すような感じですけども、そういうのに従っていくってことが試されましたけども、同じようなことが起きると思います。そのキリストにどこまでも、忠実に従おうとする、人々が全世界の人々、また全世界の教会から憎まれる日が来る。今の我々には想像もできないが、世論が巧みに誘導され、イエス・キリストに対する信頼・信仰は地に落ちる。その日は多くのクリスチャンにとり、よりわけの時であり、その人の真の心が試される日である。しかし、あなた方の髪の毛一つにも失われることはありません。あなた方は忍耐によって自分の命を勝ち取ることができます。この日は多くのクリスチャンをより受けるために用意された、より受けの日、また試みの日である。その人の真の心が試される日である。少なくとも3年の間、この観難は続く。そして忍耐をもってその観難の日を耐えた人は得るべき永遠の命を受ける。ここでは自分の命を勝ち取ることができますとして、魂を勝ち取ることについて答えている。この命、魂という言葉は以下の魂と同じ言葉。マタイ10章28節、体を殺しても魂を殺せない人たちなどを恐れてはなりません。そんなものより魂も体も共に芸など滅ぼすこともできるかと恐れなさい。すなわち、もし我々が観難時代に入ったら、肉体の命を失うことに肯定すべきでないことが暗示される。肉体の命を取るぞとの脅しかしに屈し、キリストを裏切る者は永遠の悔いを起こす。あんまり言いたくないんですけど、やっぱりそういう結構究極のね、脅かしが来るかと思います。で、どっかでやっぱり我々は心を定めなきゃいけない。でもまあ、しかし、イエス様は無理やりね、殉教したくない、キリストに従ってきたくない、従っていきたいけども、殉教だけは嫌だっていうね、そういう人はそう祈ってください。私なんかそういう祈り、応えられない気がするんですけどね。やっぱり、順位でしてもね、殉教した人が多いんですけど、でも彼ら殉教表明してるんですよ。キリスト、私、我々も主と共に死のうではないかって言って、エルサレムに戻ってきましたからね。だからそういう意味で、本人の意思がないのにってことは多分ないと思いますので、それは祈ってください。ただ、まあ、反キリストを拝むのは進められませんけどね、そういうことであります。で、だから、繰り返しますけども、忍耐によって自分の命を勝ち取ることができます。ここは、観難時代のコツであり、ポイントであることを覚えてください。観難前、景気はないんです。ぬかえる首なんです、それは。そんなことを少しも思ってはいけない。それはね、がっかりしてね、火の虚脱感は大変ですからね。それはなくて、来るんだとね、3年半はね。でも、忍耐によって勝ち取るんだから、観難時代ぐーっと3年半ね、忍耐しては永遠の命を勝ち取るっていう書いてあるわけですよ。まっすぐですよね。何矛盾ないですよ。聖書は何矛盾ないんだけど、いろいろインチキな距離を作り出す人が多いんですよ。でも聖書はまっすぐなこと書いてありますので、どうぞそう思ってください。観難時代には観難に耐えなければいけません。しかしエルサレムが軍隊に囲まれるのを見たら、その時にはその滅亡が近づいたことを教えてください。ここにも例えが使われている。エルサレムは旧約の神にとり、その中心の都。しかし、彼らが廃墟したとき、都は敵の軍に囲まれ、または宮は崩壊した。同じく新約の神のためにも、その教会内の終わりに、神の都であるエルサレムに例えられる教会が敵に囲まれ、その滅亡は起きる。 エルサレムの滅亡とは具体的には宮の崩壊と同じことであり、キリスト教会の土台が崩されることを例えで表現しているんですが、その滅亡、滅亡が近いって書いてあるんですけど、その滅亡と訳されている言葉は以下のアラス、憎むべきもののアラスって言葉と同じ言語なんです。それは預言者ネレミアによって語られた、あのアラスの憎むべきものが聖なるところに立つのを見たらば。だから、エルサレムに軍隊が囲まれたら、その滅亡が近いっていうのは、それはこれは、例えば謎が使われてるんですけど、言わんとしてることは、そのアラスの憎むべきものが聖なるところに立つ。反キリストが教会の真ん中に立つ日は近いぞっていうことですね。それは軍隊って書いてあるから、ほとんどいろんな政治的な圧力とかそういったものの中で、教会に、判決をほとんど強制的に立たされるようになります。そうなんですよ。だからそれは確かにクリスチャンの反対はあると思いますよ。イエス・キリストが我々の救いになって。でもやっぱり、廃墟の教会になってしまうので、それはやっぱり神様が、そういう獣食いの応募を許すんですね。政治的な圧力。だから、教会の真ん中に判決が立つようになってきています。で、すなわち、エルサレムが軍隊に囲まれたとは、例えの意味合いとして、教会がその廃墟のように敵に囲まれ、争う憎むべきものが教会の真ん中に立つ位が近いと答えられているのである。その時、ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。都の中にいる人々はそこから立ち退きなさい。田舎にいる者たちは都に入ってはいけません。その日、争う憎むべきものが立つ日に、都廃墟の教会にとどめなきゃいけないことが例えて答えている。逆に都と呼ばれる正統派の教会を出て地下教会を作るべきなのである。で、こういうふうに書いてありますように、都にいる者たちは都に入ってはいけませんっていうのは、これはたびたび言ってますように、他の言葉で言う、屋上にいる者はね、その日、家に入ってはいけないっていう言葉と同じですよ。要するに、下流の祭りを祝え、地下教会を作れっていうことですね。で、都に入ってはいけない。都って教会をもう指しますけども、そこが、反キリストの支配の下に入るからいけないということですね。で、また、山へにいる人々は、ユダヤにいる人々は山へ逃げなさいっていうのは、これは、例の、ロトのね、ソドム・ゴモラの時に言われたことと同じですね。山へ逃げなさいって言われて。だから、ソドム・ゴモラの時は、ソドム・ゴモラの火が、町が火で焼かれましたよね。同じように、教会も同性愛がこれから、決意が認めるようになるでしょうから、まあ、悪い例の日焼かれるという例えではないだろうかなというふうに思っています。で、この時に、都に入ってはいけないって言った時は、それは守るべきであります。そうでないと、命を失う可能性があります。下流の町に関してはね。イエス・キリストの時も、やっぱり、本当は都にとどまるべきでなく、ユダヤ教の階段はとどまるべきじゃないんだけども、でもとどまった人たちがいるわけですよ。彼らは、指導者の中にもイエス・キリストを信じた人がいたけども、でも彼らは、ユダヤ人を恐れて、それを告白しなかった。そういう人が書いています。まあ、引かなくてもいいと思うんですけども、ヨハネの12章の42節とか43節ですよ。でそこにはこう書いてあるんですよ。彼らは神からの栄誉よりも人からの栄誉を愛したからであると書いてあるんですよ。と同じように、我々も、その日、教会に利得があるから、教会の牧師をやって給料もらってるからとかね、教会でいっぱい知り合いがいるしとかね、それで判決とかだっても、その都を出ない人がいると思うんですけども、結局それはそういうふうに判断されちゃいますよ。神からの栄誉よりも人からの栄誉を愛したんだってね。結局そういう報いを得ちゃいますので、どうぞ、捧げるべきものはそれに捧げることができるように求めていきたいというふうに思います。21章の22節、これは書かれている全てのことが成就する報復の日だからです。その日は神の怒りが廃墟の教会に対して燃え上がり、かねてから聖書に予言されていた、あらゆる終末の予言、報復が廃墟の教会に対して成就する日である。でなぜ教会に反キリスト、真ん中に反キリストが立ち上がるのか、なぜそのようなことが許されるのか、それは神が無能だからでもなく、力がないからでもない、むしろそれは神の怒りのゆえであり、その怒りのゆえ、反キリストによる廃墟の教会の支配を許される。その日、三七は身をもの女と血の夢を持つ女です。 この地に大きな苦難が望み、このために見返りが望むからです。ここ何度も言いますように、例えが使われてますね。で、見覚えの名とか血の見事っていうのは、ヘブル書はですね、引かなくてもいいですけど、5章の12節とか13節に書いてありますように、血を飲む血の見事なんですね。でこれは柔らかい植物しか食べられない。硬い植物は大人のものだよって書いてありますように、要するに、例えとか謎を理解できないっていうことです。神話のことはみんな例えで書かれています。だそれを理解できない血の見事とか幼子を持っていったときには、妙門なんとか血の見事は、血の見事を持つ女は三なんですね。だから、教会に、そういう意味では、えばるわけではありませんけど、レムナントは最先端を言ってるんですよ。自覚ありますか？最先端、いや、あんまりそんなになんかね。なんか使ってる機器もなんかハイテクじゃないですとかね、YouTube まだいろいろありますけど、ね、そういう意味の最先端じゃなくて、いや、いっぱいあるもんですよ。今日もね、YouTube 録音してますから、そういう意味ではかなりハイテクになってきたんですけど、そういう最先端じゃなくて、大体の理解とかね、そういうことに関しては最先端に来てるんですよ。ね、妙音なんとか血の見事を持つ女じゃありませんからね。で、この地に大きな苦難が望み、このために見返りを望むからです。この地に、これは、この地とはキリスト教会であり、この民とはクリスチャンのことです。で、神は終末の日の教会やクリスチャンの愛嬌に対して大きな怒りを抱いており、すでに災いが教会を望む。そうなんです。はっきり書いてあるじゃない。このために見返りを望むってね。で、終末の日のこの民っては、神の民っては、クリスチャンしかありえませんからね。だから、そのまんまなんですよ。だから、いろいろねじれたことを言う人はいいんですよね。もう、教会時代の間は2000年続くけどね、世の終わりになるとね、今までのこの全ての怒りがね、今度は、この、ユダヤ人突然臨むって、それはちょっとユダヤ人あんまり好きじゃないけど、ちょっとそれはちょっと違うんじゃないかいって、ねえ、突然ユダヤ人に怒りが臨むって、いや、それは違うんじゃないか。そういうこと言っていいんですけど、いや、違いますよ。ちょっと変な感じですよね。で、20章24節、人々は剣の範囲に倒れ、捕虜となってあらゆる国に連れて行かれ、異邦人の時の終わるまでエルサレムは異邦人に踏み出されます。剣は御霊の剣、すなわち神の言葉と書かれているように、御言葉や、恐竜の盾、すなわち多くのクリスチャンがあらゆるインチキ恐竜に惑わされ、約束の国、御国に入る約束から外されていくことが語られている。あらゆる国に連れて行かれってことは約束の国やね、受け継ぐべき相続の地域から外されるということですよ。異邦人の時に終わるまで、エルサレムは異邦人に踏み合わされます。異邦人は今でいう未信者のこと、エルサレムは異邦人に踏み合わされますとは、すなわちキリスト教会がクリスチャンではなく、未信者により運営され、未信者の論理で進んでいくことを語る。結果は同性は OK とされ、仏教やイスラム教との合同は教会で受け入れられる。キリスト以外に救えないとの教えは排他的ということで廃絶される。そうですよ。だから、この、例えば恐ろしいことですよ。エルサレムは異邦人によって踏み出されるってね。これはローマによってエルサレムが本当に攻撃されたときは確かにローマによって異邦人によって踏み出されましたけど、でもそれは終末の日にキリスト教会が起きることへの予言ですよ。キリスト教会は再度ローマを攻撃するってことはないけども、しかし異邦人、未信者が教会を運営したり、教会をもう踏み荒らすようにね、あれしろこれしろとか定めるとかね、または牧師の任命だとかね、役員ももう全然キリストし、キノジも信じてない人によって定められるってね、そういう日が来ますよ。そしたらどんどん未信者にとっては入りやすい教会になってきますね。同性は OK だったり、レズミも OK だったりね、どんどんどんどんやらせるんですけども、しかしもう教会ならざるものになっていくわけであります。21章25節、そして一月と星には前兆が現れ、地上では諸国の民が海と波が荒れ目くために不安に陥って悩む、悩みって書いてあるんですけど、前兆っていうのはさっき言った印と不思議の印ですよね。一月と星とは例えが使われている、イスラエルすなわちアブラムの子孫は地の砂、天の星のようになるという聖書で伝えている。で、あるので一月と星とはイスラエル、神のためを指す言葉。我々新約のイスラエル、クリスチャンをも指す言葉。したがって一月と星とには、 前兆が現れとは、クリスチャンの間で多くの印や不思議が行われ、惑わされる人が出てくることが例えて語られているってことですね。他にもいろいろありますよね。マタイの福音書でもね、多くの二世現象が起こって奇跡を行うとかね、黙示録の13章にも獣の、ね、中で大きな印を行ったと書いてあります。で、地上では諸国の民が海と波が荒れ止めを向くために不安に陥って、ね、海波は霊的な事柄に関するとて、霊的な印が教会内で行われることを語る。人々は21章26節、人々はその住む全てのところを襲おうとしていることを予想して恐ろしさのあまり気を失います。天の晩鐘が揺り動かされるからです。天の晩鐘とは、先ほど語った火付け推しのこと。クリスチャンは揺り動かされること、すなわちその日キリスト教会の土台根本が揺るがされ、キリスト教会はキリスト教会にならぬものに変わってしまうことが語る。で、多くのクリスチャン、または有名な器もね、みんな揺り動かされるということですよ。で、なぜイエスが実はキリストではないなどと教会へ聞かされれば、確かに人々はその住む全てのところを襲おうとしていることを予想して恐ろしさのあまり気を失いますとなるのは無理がない。で、大変なことが起きるわけであります。で、そういう意味では、どうぞ廃墟に対しての神の怒りということに関して正しく理解してください。多くのクリスチャンは教会って神のためと口先で言うかもしれませんけども、要は自分のことしか考えてないんです。だから教理も自分にとって都合のいいことしか考えてないんです。だから神田前がどうしてくれるかというと、クリスチャンにとって都合がいいっていうことですよね。で、世の中で入る電化製品というのは、奥様にとって便利とか都合がいいものが入るっていうどこかで聞いたことなんですね。洗濯機もそうだったりしますし、アイロンもそうですね。もちろん便利で都合がいい方がいいと思いますけども、最近では食器洗い機っていうのがあるってね、新聞で見ましたよね。で、そこに入れて、この台所の作り付けの食器洗い機があって、そこに汚れたのを入れておけば、夕方来たらもうきれいになって。食器洗いもしないのかと思うんですけども、まあね、それは別に非難すりゃやられません。私もやってないんですから、ダメですよね。たまにやんないといけません。で、そういうの入るわけですよ。と同じように、別にそれ悪くないんですよ。主婦大変ですからね。男の私が言うことなんて何もないんですけども、でも、ただ、まあ、主婦が楽になるものが売れると同じように、キリスト教会で人気のあるとか流行る距離って、みんなクリスチャンにとって都合のいい距離ですよ。だからね、あれはピリピとかエピソードに書いてありますよね。耳障りのいい話を聞くためにね、教師を呼び集めて。だから、曲がった距離、曲がった教えの教会でいいかって。だからそういう意味では、レムナント言ってることは、ひどい人はカルトみたいなこと言いますけども、どっちがカルトなのか言い返したいところですよね。我々はただまっすぐに聖書を読んでるだけなんですよ。変わってるのは今の全体としてのキリスト教会が曲がってしまってるから、わからない、真理が見えないっていうだけなんですよ。で、その時人々は人の子が、力と輝かしい栄光を帯びて天の雲によって、来るのを見るんです。これらの全ての廃墟やら観覧の後にキリストの再臨が来るのである。観覧前だの、中だの、認識教員を学ばせないといけない。だから、どう見たって、その観覧の後に人が来ると書いてあるんだから、観覧もありえないですよね。ねえ、で、しかもクリスチャンがね、私の名のために全ての人が迫害されると書いてますね。いや、その人々の前に迫害されるその前に挙げられるよって一言書いてあれば、まあ観覧前ですけど、書いてませんからね。だから曲がった距離なんです、観覧前っていうのはね。21章29節です。それからイエスは人々に例えを話された。一軸の木は全ての木を見なさい。木の芽が出るとそれを見て夏の近いことが分かります。それにそれらのこれらのことが起こるのを見たら神の国は近いとしなさい。で、突然のように一時の木の木とか全ての木とか突然一軸が出てくるんですよ。よくわかんない感じですよね。で、すると夏の近いことがわかると、そのようにこれらのことを見たら神の子が近いとするって言うんですね。で、これ正直よくわかりません。だけど私のわかる範囲で書いておきましたけども、一軸に関しては以下のような記述がありますよね。また21章18節。翌朝イエスは都に帰る途中空腹を覚えられた。道端にいる一軸の 木が道端にチリコの木が見えたので近づいて行かれたが、葉のほかは何もないのに気づかれた。それでイエスはその木で、お前の実はもういつまでも治らない、ならないようにと言われた。それとたちまちチリコの木が枯れたってことですね。このチリコの木って、実のならないチリコの木って、イエス様は結構ヒステリーだから木でも、夏みかんでも八つ当たりするかと思うかもしれませんけど、そんなことはないですよね。やっぱり意味があることですよね。これはなんかの意味合いがあります。で、イチジクは、旧約聖書を見ると、イチジクとかね、オリーブとか、イスラエル民族について語られますから、よく例えられてますので、そういう意味で、イチジクの例えってのは、ユダヤとかイスラエル民族かもしれない。それが実をならないようにってね、呪われた。そういう意味で言うと、もう、イスラエル、ユダ、私はユダの末裔は日本にいると思うんですけども、いるとしても、確かに実はなりませんよね。そもそも、ね、自分たちユダンとかイスラエルの末裔だと思ってませんし、何の身も確かに呪いが成就してるわけですよ。何の身もまたね、民族としてキリストを受け入れたわけではありませんしね、特に日本はね、クリスチャン人口なんてどんなに下駄吐かしても 1% ぐらいしかいませんから、全然身は結んでませんよ。でもそれがその呪われてイチジクの木が木の芽が出てきてね、なんとか実が出そうになってくると、ああ、これは世の終わりに近いってことですね。で、同じ、そういうことを主は言われたわけです。呪われた木はもう、芽も葉も出るわけないんだけど、それが2000年も経て出てくる時だって、そういう意味で言うならば、イスラエルとかユダのね、民族は復興というふうに思われます。で、今イスラエルの国に住んでる人たちいますけど、彼らアブラムの子孫である黄色人種の人は色が白いですから、あれは本当のユダヤの末裔とは思いません。逆にユダヤ人であるアーサーケストラはね、彼は第13種族っていう本を書いていて、今ユダヤ人であると言っている色の白い人たちっていうのは本当のユダヤの血統じゃなくて、ハザールね、今ヨーロッパの国会あたりのハザール人種がユダヤ教に昔改宗したので、今はユダヤ人と言って過ぎない。民族、宗教はユダヤ教かもしれないけど、民族的、人種的には白色、ヨーロッパ、ね、白色人種であるとね、そういうことを言ってますから、そうすると本当にユダヤ人ってどこかにいるわけですから、そのユダヤ人回復というふうに言われています。それに関しては、ここに書いてありました、黙示録7章の2節とか3節は、日の昇る方からね、イスラエルの十二部族が回復するって書いてある。これと符合するような気がします。イチジクがね、芽生えてくるということと、イスラエル民族が世の前に復興するということ。で、そうすると確かに言わない。だから、それが、思ってます。で、自分の本の宣伝になりますけども、そういうことを希望して、ダビデ王朝と天皇家の本を書いたんですけどね、そういう一助になると思ってます、助けになっているかどうかわかりませんけども、まあそういうことが、まあ、広まっていったらね、もしかするとそういう日本でもそういう働きが進むかもしれません。で、21章33節、この天地は滅びます、しかし私のことは決して滅びることはありません。天地は教会の盾ということですね。で、21章34節、あなた方の心が深田家はこのような災いのために沈み込んでいるところに、その日が罠に突然あなた方に臨むことのないようによく気をつけていなさい。その日は全地に住む全ての人に臨むからです。ここのところね、KJV でね、細かく言うんですけども、21章の35節、罠ってここにかかるんですよ。その日は全地の表に住む全ての人に罠のように臨むからですっていうふうに、ここに罠のように臨むって言葉が入ってるんですよ。だから多くのクリスチャンにとっては罠のように来ます。なぜ罠のように来るかっていうと、終末の予言を見ないからですよ。今我々がこれを理解して、セミナーでね、理解してますから、こういうことを分かっているなら、その日来るのは大変だけども、でもまあ一応想定内ですよね。でも多くの人はそんなことを受け入れません。セミナーを一生懸命レムラントが宣伝しても来ませんし、また一生懸命ホームページに書いても話半分であってまともに受け入れません。そういう人たちは逆に観覧前だとかね、ありえない教理を盲信しているので、 そんなはずないってね、聖書を読んでる人もみんな罠に惑わされるね。そういう意味で罠っていう言葉が入ってる。だけどでもちょっとこう日本語ではこのところに入ってない、ちょっと残念ですけどね。罠なんです。罠のように来るぞっていう警告があることを覚えてください。思いがけない形で来るっていうことです。で、20章35節もう一回言いますけども、その日は全地に表に住む全ての人を望むからです。だから全ての人を望むんだから、観覧の目を挙げられて、この例外になったとかね、特別免除になったっていうクリスチャンいないんですよ。ないですよね。でも観覧目経験ってそういうことですよね。他の人は大いに話題に合うけど、我々は特別な民だから免除されますってことですね。それは間違いですよ。全地の全ての人が望む、全てって書いてますからね。どうぞ間違えてはいけません。で、21と36節、しかしあなた方はやがて起ころうとしている、これは全てのことから逃れ、KJB、これは全てのことからから逃れるにふさわしいとみなされ、人の子の前に立つことができるように、いつも油断するように祈ってください。この箇所を KJB で読むと、神によりこれらの全ての事柄から逃れるにふさわしいと認められることが重要であることが、理解できる。これは例えば主の会えた時の十二弟子のように、神によりこれらのまだしか免れにふさわしいと認めた人々のことである。神にそう見なされることが大事ということであります。あらゆる我々が理解した限りでは、観覧時代っていうのはあらゆる形でより分けが来るんですよ。で、他の箇所ではね、先民さえも惑わすって書いてあるからね、選ばれた人さえ惑わすともう大変な時なんですよ。一体誰がそんなとこを経てね、永遠の命を得るんだろうと思わないでもありませんけども、大事なポイントは、コロナの全てから逃れるのにふさわしいと見なされる、見なされ、そして人の心前に立つということです。で、ここか結構大事な言葉なんですけど、日本語の訳入ってないんですよ。なんか足りないですよね。人事が一歩足りないようなもんですよね。大変なことですよね。でも結構大事なことがですね。だから我々はそこにポイントを持たなければいけません。我々自身、神様がそのように我々の歩みをそのようにふさわしいと見なしたならば、どんなような技が来ても、なんとか逃れてくるんですよ。そうなんですよ。しかし、どんだけ頭が良くて、学校の成績とかね、こういう国語なんかも一番だとかね、で、聖書なんかもどんどん読解しちゃうぞと思っていても、あんなね、成績が悪いものは分かるな、私なんかもっと分かると思うかもしれませんけども、神によってふさわしいと認められないなら、結局は罠に引っかかって、その中でやっぱり得るべきも得られないんですよ。そのようにふさわしいと認められるかどうかっていうことが大きな大事なポイントなんですよ。で、ペテロがヨハネたちもそうですね。やっぱり死によって認められたんですよ。そしたらやっぱりとどまることができましたよね。そうですよね。で、主も言われましたよね。私は父に預けられたものはね、皆正しくとどめたね。しかし滅びの子のみ滅びましたとかね、ちゃんと残ったんですよ。で、ふさわしいと認められたから残ったんですよ。で、そこのとこを勘違いしないで、人間的な力とか自分の力のみに過信してはいけません。主がどのように思われるかっていうことが、結局は我々 の, ポイントなんですよ。ふさわしいと認めないとかね、立法者パリサイ人とかそうですね。蛇を満身のせいでね、白くなれた赤で、人前には綺麗に見えるけど、うちが罪とか貪欲とかね、あらゆる醜い消えたものがあるってね、それはやっぱりダメですよ。やっぱり親しいと見直されないから、やっぱり滅び入っちゃいましたよね。だからどうぞ我々はそのことを目当てにしていきたいと。そうするとかなり単純なことなんですよ。今はまあレマントによっては今までの歩みを続ければいいって、今までってサボってる人は今までどうでダメですよ。悔やみ正しく歩んでほしいんですけども、サボってない人は今までどおりいいんですけども、したいというふうに思います。でもですので、今日の、ポイントは、繰り返しですけども、宮の崩壊につきます。で、またそれはエルサレムが異邦人に踏み出されるということにも通じます。 繰り返しますけれども、それは単なるエルサレムの宮とか神殿が壊れる、建物が壊れるという問題であって、キリスト教会の土台が、根本が崩されて、 あらゆる使徒パウロの教えもペテロの教えも、さらに預言者イザヤ、エレミアの聖書の教えも教会から取り除くから、最後には罪の頭であるイエス・キリストの救い主さえ教会から取り除かれると恐ろしい日が予言されているんです。あってはならない日なんですけども、しかしそれは神の怒りの家であるということですので、我々は神に対しても政治的な怒りをしなきゃいけませんし、クリスチャンに対しても我々は政治的な怒りをしなきゃいけません。今のクリスチャンに対して神がどう思われているかということを、別に荒探しして悪く見ようっていうんじゃないんですよ。でも神がどのように見ているかっていう視点でクリスチャンを見ないと、教会を見ないと惑わされます。今のキリスト教ってお互いに褒め合ってね、よくね、キリスト教が、今日は先生がいらっしゃったら、素晴らしい恵みのお話を伺うとかね、レブラントもそう言いたいんだけど、誰も来てくれませんから、呼ばれても来ませんから、私も呼ばれませんし、全くないような存在なんでないんですけども、でもそれだってお互い褒め合ってて、漢字の御言葉を流し合いしてる時に、やっぱり神のね、神がどのように教会を、今の教会を、今のクリスチャンをどう見ていくかって、これが最も大事なんですよ。そして我々がそのような視点で今の教会、今のクリスチャンを見ないなら、何も分かんないですよ、聖書の終末の言葉。なんでこんな突飛なことになるのって言うんですね。でも、どうぞ、イエス様もそれを見たんですよ。だから、立法者、パリサイ人とは意見違うけども、でもちゃんと見て、そして、どうして今の時代を見分けないのかってね、言ったんですよ。時代を見分けてなかったわけです。要するにもう、ほんわかほんわかしてね、何も問題ないって多くの人思ってましたけども、主は見るべきを向いてたんです。我々もぜひ、神によって見るべきのを見ていきたいと、そういうふうに思います。じゃあ、以上、お願いいたします。